みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さないです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は2040年、およそ15年後の和歌山を皆さんで語って、夢ある話を、そして問題点も解決していこうというお話でした。はい。先週の、ね、番組の最後にも少しお話がありましたけれども、今日はロケットのお話になりますか？
そうですね、先週も少しだけ触れましたけれども、はい、串本の、民間の、ロケットの発射場スペースポートキーでですね、はい、カイロスのロケットが今年1号機初号機が打ち上がりました、
はい、
打ち上がりましたけれども、飛んだのは5秒間で、結局自動制御装置が働いてストップしてしまいました、はい、まあ、ある意味人工衛星を宇宙に飛ばすという意味では成功しなかったということですけれども、はい、まあ、少なくともスペースワンという会社も、私たち県としても、5秒飛んだということは、はい、大きな進歩だと思うし、それから民間でやるもんですからね、非常にコストダウンをしていますので、皆さんロケットの打ち上げだと、NASA とかですね、JAXA、日本でも、なんか大きな管制基地があってね、リーダーがいて、みんなパソコンもあって何十人もいるじゃないですか、で成功したとか言って、あれもそうお金かかりますよね、
その装置、
装置と人と、
はい、
それでそんなお金ないので、カイロスについてはスペースワン社はですね、非常に小さな管制機能で、むしろロケットそのものが自分で判断して飛んだり飛ばなかったりするようにしてあるんですね、で今回もあるロケットが飛んで、軌道っていうんですけど、飛ぶその範囲がですね、ずれて危険になるというような場合は自動制御で止めるっていう機能がついてる。あれ普通は管制室で止めるわけです、
はいはい、
あ、これずれてるからって管制官が止めるんじゃなくて、ロケットが自分で判断するっていう、でやっぱり初号機でしたので間違ったら困るので、自動制御のその要件っていうんですかね、
はい、
すごく安全を見て厳しめにしてたんですね、ちょっと出て も止めるようにしてたんですけど、はい、今回そのいろいろ検証してみると、もう少しゆとりを持って、ちょっとぐらいずれても大丈夫なのが分かりましたので、
はい、
少しそこを緩めるということで、かなりの確率で成功するのではないか。で、一回失敗したんでね、いろんなことが分かりましたので、これやっぱり何でもそうで、失敗っていうのは悪いことじゃなくて、
いつもおっしゃってますね、
いや、それは最初から成功すればいいけども、なかなか人生ね、世の中そんな人いてないですよと。最初やっぱり失敗するって、今回も1回目の失敗を全部分析して、これなら大丈夫ということで、12月の14日に第2号機が打ち上がると、いうことになりました。
はい。
で、これはすでにチケットなんか販売済みなんですけれども、田原海水浴場というところ2500人、それから旧浦上小学校2500人、公の見学スペースができています。
はい。
で、ここはもうチケットを買っていただいて見ていただくということなんですけれども、これも前回分かったんですが、串本那智勝浦の周りは結構いろんな場所から普通のとこでもですね、見れることが分かったんですね、
はい、
だからいろんな民間の、ところも使えますし、また道の駅とかですね、いろんなところでやれますので、ぜひチケット買ってなかった方もですね、交通渋滞を起こさないような形で、電車を利用していただいて、JR 西日本さんも臨時列車出してくださるようですので、
はい、
それこそ串本町さんとか那智勝浦町さんにちょっと問い合わせをしていただいてですね、見に行っていただければと思いますけれども、これは本当に我々とすると希望の星ですのでね、ぜひ成功してもらえばいいなと思っています。
はい。
それで問題はですね、実は覚えてらっしゃるから、前回は1回延期したんですね、
はい、
1回 延期して、これ大体ですね、あのいろんなあの条件があるんですけども、今回もそうですけど午前11時から11時20分の間に打ち上げると。でその間あの上空はですね飛行機とか飛ばないようにしてくださいとか、はい、あるいは会場もですね、うん、ある一定の区域警戒区域の中に入らないでくださいね、はい、ということをするもんですから時間をぴったりと11時から20分間するわけですけど、はい、前回は海って線引けないじゃないですか、
そうですね、
海って線引けないので、うん、どうしてもあの潮の流れとかでですね、かなりの数の船、まあ、船から見るって人もいるわけですね、
うん、はい、それはそれでいいですね、
それはそれでいいですね。で船から見ると思った人たちが船が潮の流れとかでどうしてもその計画に入ってしまった、うん、で当然あのみんなでそう危ないですから乗いてくださいと、あと乗いてくださいって言って警告するんですけど、はい、その11時から20分間しかないもんですから、結局あまりにも数が多くて11時までに排除できない、
はい、
いうことだったのでやむなく延期して、で次その次は3日後でしたけれども、あらかじめ早いとこから宣伝して入らないでくださいってやったんで、まあ、早めに宣伝すればだったんで、今回もあの打ち上げの日にちを発表するときにもう警戒区域も発表しましたし、あのこれからも候補しましてですね、この線この線というか入らないでくださいねということを、まあ、やればまあ大丈夫かなというふうには考えてます、
はい、
ただあのできればですね、あのお願いベースなんですよね、これ入らないでくださいってお願いなんですね、民間でやってるものですから、でこの前実はあの当時の高市早苗、はい、宇宙担当大臣のところで私お願いに行ったら、なんか法律でね、あのそういう警戒区域が決まってロケットを打ち上げるときは入らないような法律作ってもらって、まあ場合によったら罰則的なものもですねあると助かるんですがっていうことはお願いに言ってますけども、まああの高井さんはその時のお返事は、まあ一足飛びに法律ということではなくて今ガイドラインがあるので、まあ今私が言ったようにガイドラインにもとって宣伝をしてですね、はい、あらかじめ、まあ、運用上ですね、いうのでまずは努力してくださいということで、まあ、今回も法律できてないので、
はい、
運用でやりたいと思ってるんです。これもぜひあのラジオ聞いてる方はですね、ご協力をいただければと思っています、
はい、
そしてあのスペースワン社はあのこれも復習になりますけども IHI っていう、これはロケットを作る会社、
はい
ですね、それから、まあ、あのキャノンさんですね、
はい、
まあ、それぞれ、子会社キャノン電子さんとか IHI エアロスペースさん、それからあの結構いろんな企業が出資をしてくださっている会社なんですね、はい、であの実は、まあ、2号機が打ち上がるという角度が高まったからなんでしょうか、あの出資者がどんどん増えてきてましてね、
はい、
まあ、ベースはですねキャノンさん、IHI さん、清水建設さん、それから金融機関でいうと日本政策投資銀行で地元の企業銀行さんも出してくれてます、うん、それから大桑さん、
はい、
太陽工業株式会社さんとか東ハウスさんですね、これ和歌山の住宅の会社ですけども、
はい、
それからあの UFJ 銀行さんなんかも、三菱 UFJ 銀行さんなんかも出してくれています。で今回新たにですね、三井住友信託銀行さんとか、はい、日生キャピタル、日生の子会社ですね、日本生命の日生キャピタルさんのファンドなんかからもお金がもらえました、結局あの200億円集まってます、
はい、
ですからあの今回失敗できないように思ってますけど、まあ、非常に資金繰り的にはゆとりもありますし、うん、はい、まあ、和歌山県もあの資金的なですね、
はい、
援助というのは、まあ、融資という形でやってますので、ぜひこれはあのもう県を挙げて、
はい、
あるいは民間もどんどんあの参加者が増えてきてますので、うまいこと言ってほしいなと。そして2030年代にはですね、
はい、
先週の番組でも言いましたけども、30発打つということになりますから、
はい、
これも繰り返しになりますけども、年間30発打つと IHI さんの工場群馬にあるんですけども、
はい、
群馬から運んでくるんです。
それだけでもものすごい費用かかりますしね。
小型ロケットなのでトレーラーに乗るんですけどね。でこれあの常に燃料積んでるんですよ、固形燃料なんです
けど、はい、
これ爆発物ですから、
はい、
県境通るたんびに県警に書類出さないといけない
、
大変な手間なんですね。それで、まあ、年に1回とかね、年に2回ならそれでもいいんですけど、年に30回だとまず運送のコスト、 手間考えると、はい、絶対に地元で組み立てた方がいいと、はい、これはもう会社も言ってます、そうすると、組み立て工場ができればおそらく部品工場はついてくる、はい、まあ、トヨタで私働いてましたけど全くそういうことですよね、うん、便利からで、そうなってくると紀南地区東諸郡、まあ、西諸郡まで含めて、はい、幅広くロケット産業が集積していくということになります。で、これも繰り返しになりますけども、だいたいね一つのちっちゃな人工衛星を乗せる時でも関係者が1ヶ月そっくるんですって、
はい、
調整のために、
はい、
で10人できたら1ヶ月15人できたら1ヶ月がそれで1つのロケットに5つとか6つとか乗せますんでね、人工衛星、これもすごいことになるんです。で宿泊施設もいります、
はい、
で日本政府もですねお客様として外国のロケットに乗せたくないってものもあるわけですよね、
はい、
外国のロケットに乗せたくないものは、民間のロケットここしかないので、
うん、
お客様になってくださるということなので、はい、まあ2030年にね20とか30ってそれは隣のタヌキの川山用じゃないかと、うん、皆さん眉毛に唾塗って聞かれたかもしれないけれどもいやまんざら夢物語ではないと、うんうん、
はい、
それが証拠に民間からお金が出資者がどんどん増えてるっていうことは、そういう可能性について民間企業の方もこう認めてくださってるっていうことなんですね、はい、ですからまたこれ子どもさんに夢が、
そうですね、
ねえ、
ロケット産業にこう携わるチャンスが、ね、生まれるかもしれないですね。そういったお仕事につけるかも、
県外に行かなくていいし、あるいはまた今串本小座高校というところで、今年から宇宙探究コースができて、全国から来ていただいてます、でこれすごく評判良くて、先生も JAXA から一人来ていただいて、
はい、
もう専属で、はい、教えてくださってるんですけども、この夏シンポジウムがあって彼らと会いましたけど、すごいしっかりしてて、串本小座のね宇宙探究コースとかそういうクラブ活動してる子たちってすごくしっかりしてて、でやっぱりそういうなんか宇宙飛行士になりたいとか、宇宙産業に携わりたいという人がまた串本小座高校にどんどん来てくれるようになってね、まあ、宇宙のメッカということになっていく。だ今あじゃないですか、JAXA の場合はね、
はい、
社長が鹿児島県の方に、
種子島ですね、
種子島とかですね、はい、民間は串本ということなので、まあ競っていくというか、
はい、
すごく夢なので、小学生の子どもたちもねこの間打ち上がられなかった時でも、カイロス君なら飛べるとか言ってましたからね、うん、でみんなね泣いてましたよね、子どもがね、白い煙出て、
はいはい、
もうすごく感情移入してて、これはもう和歌山県にとっても素晴らしいプロジェクトです。12月14日です。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500。 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。